明くる朝起きてみると、雨がしおしおと降っている。
ああ、この雨をはらんでやがったんで、2、3日、量がまずかったんだな。それとも赤潮でも刺していたのかな。
約束はしたが、こんなに雨が降っちゃ、やつも出てこないだろうと、その人はうちにいて、証拠となしの所見などしていると、昼近くなった自分に吉はやってきた。庭口から回らせる。
どうも旦那、お出になるかならないかあやふやだったけれども、あっしは船を持って来ておりました。この雨はもうじき上がるに違いねえのですから参りました。お供をしたいとも言い出せねえようなまずい跡ですが。
ああ、そうか。よく来てくれた。いや、2、3日お前に無駄骨を折らしたが、おしまいに竿が手に入るなんて、まあ変なことだな。
竿が手に入るってのは、釣り師には吉兆でさ。
ははは。だがまあ、雨が降っているうちは出たくねえ。雨を止ませる間、遊んでいねえ。
へい、時に旦那、あれは。
あれかい、見なさい。外鴨居の上に置いてある。
吉は勝手の方へ行って、雑巾だらいに水を持ってくる。すっかり竿をそれで洗ってから、見るというといかにもいい竿。じっと二人は、改め気味に詳しく見ます。大地、あんなに濡れていたので、重くなっているべきはずだが、それがちっとも水が染みていないようにその時も思ったが、今も同じく軽い。だからこれは、全く水が染み込まないように、工夫がしてあるとしか思われない。それから、節回りの良いことは部類。そうして、蛇口のところを見るというと、素人細工に違いないが、まあ上手にできている。それから、一番太い手元のところを見ると、ちょいっと細工がある。細工といったって何でもないが、ちょっとした穴を開けて、その中に何か入れでもしたのか、また塞いである。知って縄がついていた跡でもない。何かわからない。その他には何の変わったところもない。
ずいぶん珍しい良い竿だな。そうしてこんな具合のいい軽いのぼてえは見たことがない。
そうですな、のぼてえというやつは元来重いんでございます。そいつを重くっちゃ嫌だから、それで工夫をして竹がまだ野に生きているうちに少し切れ目なんか入れましたり炒めたりしまして、十分に育たないように片っぽをそういうように炒める。右なら右、左なら左の片方を、そうしたのを片浮きす。両方から攻めるやつをもろ浮きすと言います。そうしてこしらえると竹が熟したときに養いが十分でないから、軽い竹になるのです。
それはお前、俺も知っているが、浮き簀の竹は、それだからしなびたようになって、面白くない顔つきをしているじゃないか。これはそうじゃない。どういうことをしてできたのだろう。自然にこういう竹があったのかな。
竿というものの良いものを欲しいと思うと、釣り師は竹の生えている藪に行って、自分でもって探したり選んだりして、買い約束をして、自分の心のままに育てたりしますものです。そういう竹を誰でも探しに行く。少し釣りが功を経てくると、そういうことにもなりまする。 唐の時に恩定院という詩人、これがどうも道楽者で高慢で貧困が悪くてしようがない人でしたが、釣りにかけては子供同様、自分でもって釣り竿を得ようと思って廃止という人の林に入り込んで良い竹を探した詩がありまする。一景互いに愚直し傍曲またすでに茂しという句がありまするから、曲がりくねった細道の茅や茨を分けて潜り込むのです。歴人す千円の節、千バス早漏痕とありまするから、いちいちこの竹あの竹と調べ回ったわけです。唐の時は釣りが非常に行われて、摂氏の池という今日まで名の残るくらいの釣り堀さえあったくらいですから、竿屋だとてたくさんありましたろうに、当時もてはやされた詩人の身で自分でやぶくぐりなんぞをしてまでも気に入った竿を得たがったのも、好きの道なら身をやつす道理でございます。なからい牧羊という教科書の教科に、浦島が釣りの竿とてくれたけの節は66伸びず縮まずというのがありまするが、くれたけの竿などあまり感心できぬものですが、36節あったとかで大いに節のことを褒めていまする。そんなようなものです。それで趣味が高じてくるというと、良いのを探すのに浮き身をやつすのも自然の勢いです。二人はだんだんと竿を見入っているうちに、あの老人が死んでも話さずにいた心持ちが次第に分かってきました。
どうもこんな竹はここいらに見かけねえですから、よその国のものかもしれませんね。それにしろ二軒の世もあるものを持ってくるのも大変な話だし、浪人の楽な人だかなんだか知らないけれども、勝手なことをやって遊んでいるうちに中期が起こったのでしょうが、何しろいい竿だと吉は言いました。
時にお前蛇口を見ていた時に、なんじゃないか先についていた糸をくるくるっと巻いて腹掛けの丼に入れちゃったじゃねえか。
ええ、邪魔っ気でしたから。それに今朝それを見まして、それでわっちがこっちの人じゃねえだろうと思ったんです。
どうして？
どうしてったって、だんだん細につないでありました。だんだん細につなぐというのは、始まりのところが太い、それから次第に細いの、またそれより細いのと、だんだん細くしていく。この面倒な方は、歌集や何ぞのような国に行くと、愛を釣るのに、かばりなど使って釣る。その時、かばりがうまく水の上に落ちなければまずいんで、糸が先に落ちて、後からかばりが落ちてはいけない。それじゃあ魚が寄らない。それでだんだん細の糸をこしらえるんです。どうしてこしらえますかというと、ハサミを持って行って、良い白馬の尾の具合のいい、古馬にならないやつのを頂戴してくる。そうしてそれを豆腐のカスで持って、上からぎゅうぎゅうとしだいしだいにこく。そうすると、透き通るようにきれいになる。それを16本、右寄りなら右寄りに、最初はできないけれども、少し慣れるとわけなくできますことで、偏りによる。そして一つこしらえる。その次に今度は本数を減らして、前に右寄りなら、今度は左寄りに偏りによります。順々に本数を減らして、右左を違えて、一番しまいには、一本になるようにつなぎます。 あっしは歌集のお客に聞いて覚えましたがね。西の人は考えが細かい。それが定石です。この竿は、愛を狙うのではない。手ぐすでやってあるけれども、うまくこきがついて、順べらしに細くなっていくようにしてあります。この人も相当に釣りに苦労していますね。切れるところを決めておきたいから、そういうことをするので、おかずりじゃあなおのことです。どこでも構わないでぶっこむのですから、ぶっこんだところにかかりがあれば、引っかかってしまう。そこで竿をいたわって、しかも早く太刀の開くようにするには、竿の折れそうになる前に、切れどころから糸の切れるようにしておくのです。一番先の細いところから切れるわけだから、それを竿の力で割り出していけば、竿にとっては怖いことも何もない。どんなところへでもぶち込んで、引っかかっていけなくなったら、竿は折れずに糸が切れてしまう。あとはまた、すぐ針をくっつければそれでいいのです。この人が竿を大事にしたことは、上手にだんだん細にしたところを見ても、はっきり読めましたよ。どうも小指で、あんなに力を入れて離さないで。まあ、竿と心中したようなもんだが、それだけ大事にしていたのだから、無理もねえでさ。などと言っているうちに、雨が切れかかりになりました。主人は座敷、吉は台所へ下がって、昼の食事を済ませ、遅いけれども、
お出なさい。
出よう。
というのでもって、二人は出ました。無論、その竿を持って、そして場所に行くまでに、主人は、新しく上手に、自分で仕掛けをだんだん細にこしらえました。さあ、出て釣り始めると、時々雨が来ましたが、前の時と違って、釣れるわ釣れるわ、むやみに調子の良い釣りになりました。とうとう、あまり釣れるために、遅くなってしまいまして、昨日と同じような暮れ方になりました。それで、もう釣りもおしまいにしようなというので、蛇口から糸を外して、そうしてそれをしまって、竿は苫浦にあげました。だんだんと帰ってくるというと、また江戸の方に日がちょいちょい見えるようになりました。客は、昨日からのことを思って、この竿を指を折って取ったから、指折りと名付けようかなどと考えていました。吉はぐいぐい漕いできましたが、せっせと漕いだので、ロベソが乾いてきました。乾くと漕ぎづらいから、自分の前のところにある柄杓を取って塩を汲んで、身を妙にねじって、パッサリと炉のへそのところにかけました。こいつが江戸前の船頭は、必ずそういうようにするので、田舎船頭のせぬことです。身をねじって高いところから、そこを狙ってシャッと水をかける。ちょうどその時には、へそが上を向いています。うまくやるもので、浮世絵好みの粋な姿です。それで吉が、今体を妙にひねってシャッとかける。身の向きを元に返して、ひょっと見るというと、ちょうど昨日と同じくらいの暗さになっているとき、東の方に、昨日と同じように、吉のようなものが、ひょいひょいと見える。おや?と言って、船頭がそっちの方をじっと見る。表の間に座っていたお客も、船頭がおやと言って、あっちの方を見るので、その方を見ると、薄暗くなっている水の中から、ひょいひょいと、昨日と同じように、竹が出たり引っ込んだりしまする。はて、これはと思って、合点しかねていると言うと、船頭も驚きながら、旦那は気がついたかと思ってみると、旦那も船頭を見る。お互いに
なんだかわけのわからない気持ちがしているところへ、今日は少し生暖かい海の夕風が東から吹いてきました。が、基地はたちまち強がって、
なんで、この前の通りのものがそこに出てくるわけはありやしねえ。竿はこっちにあるんだから。ねえ旦那、竿はこっちにあるんじゃありませんか。
貝を見て、貝とせざるの勇気で、変なものが見えても、こっちに竿があるんだからね、なんでもない、という意味を言ったのであったが、船頭もちょっと身をかがめて竿の方を覗く。客も頭の上の闇を覗く。と、もう暗くなって、とまうらのところだから、竿があるかないか、ほとんどわからない。かえって客は、船頭のおかしな顔を見る。船頭は、客のおかしな顔を見る。客も船頭も、この世でない世界を、相手の目の中から、見出したいような目つきに、相互に見えた。竿はもとよりそこにあったが、客は竿を取り出して、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、と言って、海へ返してしまった。昭和13年9月。